皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛な議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、まあ先日行われましたラフターナイトチャンピオンライブ、今年も MC を務めましてね、いや、ほんとすごかったんですよ。めちゃくちゃ面白かったんでね、その時の模様をちらっとだけお話ししております。さらに私ライブで、140でですね、熊本を訪れまして、そこでですね、特別なカツカレーを体験しましたので、皆さんぜひ、カツカレー情報がここで聞けますんで聞いていただければと。メールテーマ、明るいフェイクニュースを募集しました。いやー、これもうほっこりしてください。本当にね、これ変に拡散とかするとフェイクニュースってなっちゃうからね。フェイクニュース作った人も罰せられるからね。
そうですよね。
そうそう、気をつけないと。拡散したいとも罰せられるんですって。お気をつけくださいませ。さあ、それではですね、ここでね、いつもあったポッドキャストのコーナーやるんですけども、実は今日で転生したら、コーナー転生したら〇〇だったのコーナーが今日で最終回だったんですよ、本編で。で、時間の、ね、都合で読めなかったやつがあるんで、今日それを読んでいこうかなと思います。じゃあ行きましょう。転生したら〇〇だった。さあ、こちらどういうことかというと、転生したら〇〇だったら、そのね、その〇〇がどうなったかなどをいろいろですね、妄想を展開させていくということでございます。いきましょう。沖縄県ラジオネーム、花トレイン。転生したら、おじいさん、おばあさんの赤で作られた、力太郎の話に影響を受けた、マッドサイエンティストだった。この有名なね、おじいさんとおばあさんが、お風呂全然入んないおじいさんとおばあさんが、こう赤をね、集めて、それで一人の人間作る。で、力太郎って話ありましたけどね。転生したら、おじいさん、おばあさんの赤で作られた力太郎の話に影響を受けたマッドサイエンティストだった。丸月三角日、ミスターサスケ、山田勝美の赤で作ったミスターサスケ太郎。ファーストステージ、池に落ちて消失。失敗。丸月三角日、犬系彼女の赤で作った犬系彼女太郎。ストレスがすごい。失敗。丸月三角日、片岡鶴太郎の赤で作ったヨガ岡魚の絵太郎。赤がほとんど出ない針金のような人間が出来上がる。失敗。丸月三角日、田中みな実の赤で作った田中みな実太郎。韓国赤すりへ行き消失。失敗。丸月三角日、パンツェッタジローラモのチンカスと紅生姜の汁で作った紅チンカスジローラモ太郎。ちょい悪親父のノリがきつい。失敗。丸月三角日、犬系彼女太郎とベニチンカスジローラモ太郎が揉めている。男女のいざこざ。ヨガオカ魚のエタロウが内臓の剥がれる音で隣のトトロを演奏して場を和ませてくれた。2023年11月15日、政府の命令により研究所が閉鎖に。実験体の廃棄を命じられる。私の子供たちを私の手で廃棄するなんて耐えられない。秘密の通路から犬系彼女太郎、ヨガ岡魚の絵太郎、ベニチンカスジローラモ太郎を逃がす。どうかこの世界が彼らの住みやすい世界でありますように。対策ですよ、うん、この花トレインもすごいんでね、沖縄の、いや、さすが沖縄もすごいってなったよね、ここのコーナーで。北海道もえぐい。
そう、
北と南のすごいぶっ飛んだリスナーたちがね、集結してたコーナーでしたけど、沖縄県ラジオネーム、背中にはいつも幸せのポップコーン。転生したら、片手にガムを持っている人だった。I have a gum. I have a tape. ガムテープ。I have a gum. I have a syrup. ガムシロップ。ガムテープ。ガムシロップ。風俗持ち込み特殊プレイ。風俗持ち込み特殊プレイ。ガムテープとガムシロップでどういうプレイなんだろうね。札幌市ラジオネーム、猫背ファミリー。転生したら、 息子と糸電話を作って遊ぶお父さんだった。糸をピンと張って紙コップを耳に当てると、6歳になる息子の声が聞こえてきた。ギャー、寝坊してしまった。飛び起きたのは6時13分。なんたることだ。ラジオ体操のための準備体操が始まる時間じゃないか。ドジな、わ、た、し。私は耳を疑った。これは、紛れもなく、松井和代オフィシャルブログで2016年11月30日に更新された記事、ギャー寝坊したの文章と一言一句合致している。私は家族に隠れて松井和代オフィシャルブログを愛読しているが、まさか6歳の息子が松井和代オフィシャルブログの内容を糸電話で伝えてくるとは。しかも息子は何も見ずにスラスラと言った。もちろん私は松井和代オフィシャルブログの全ての内容を暗記しているのだが、息子もその記事を最後まで暗記していた。血は争えないな。息子によるギャー寝坊したの暗唱が終わったので、今度は私が喋る番だ。早めにご飯をいただきますね。ご飯を炊いてますよ。おかずは素敵なものがあるんですよ。と、松井和代オフィシャルブログで2021年8月31日に更新された記事、おにぎりの具の内容を一言一句たがわずお返ししてあげた。なかなか渋いチョイスだったのか、6歳の息子はうんうんとうなずきながらブログの暗唱を堪能しているようだった。すごい、よく思いつくね、これを引用しようってのが。ラスト、あ、ラストはもうね、このコーナーを作ったラジオネーム非常勤パンダ。転生したらとにかくめちゃくちゃ転生する人だった。転生したら女子校の体育の授業で使う飛び箱のロイター版だった。今日もいろんな女子高生が僕を踏んづけて飛んでいく。女子高生、女子高生、女子高生、池谷直樹、女子高生。今日も女子高生に踏んづけられて幸せだ。次に転生したら、千と千尋の神隠しの世界に紛れ込んだブリトニー・スピアーズだった。湯婆婆から、ブリトニーというのかい？贅沢な名だね。今日からお前はハマチだよと言われた。あ、ブリのとこに注目しはったんや。なぜか京都弁が出た。次に転生したら、ちょっと尖ったトトロのメイちゃんだった。どんぐりを落とした小さなトトロを追いかけていたら、巨大なトトロがいたので、こう聞いてやった。あなたは誰？ハガケンジ？次に転生したら、金玉にだけ陰毛がふっさふさに生える人だった。恥ずかしいので、金玉に生えた陰毛をバリカンでゴリン狩りにしてから、馴染みの SM 風俗に出かけた。そんなゴリン狩り金玉2個を見た女王様は、今日からあんたの右玉はアイコニック、左玉は峰岸みなみだよ、と言われた。左玉は、研究生に降格した。次は一体何に転生するんだろう。僕はこれからもずっとどこかで何かに転生していきたい。もう非常勤パンダが見事締めましたね。ごめん、これちょっと本編で読めよかったね。いやでも非常勤パンダ素晴らしいね、ということでございまして、さあ、本来ですね、友達かそれ以外かというコーナーやってますね。次回もね、次回は読みますんでね、待ってます。メールすべて小文字で fumo@tbs.co.jp、 友達かそれ以外かの係までということで、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時からの生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
いやー、おめでたいって、やっぱね、おめでとうっていう風に、やっぱちょっとね、うん、急に、まあ、あ、そうだったかーっていうので、驚きまして、おめでとうございますでございますよ。ねえ、阿佐ヶ谷姉妹美穂さん、お誕生日おめでとうございます。水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。日付変わってしまいましたけれども、11月15日、阿佐ヶ谷姉妹美穂さん、レディーなんで、明確に年は言うのもあれですけども、はい、こう誕生日だったということで、おめでとうございます。ね、やっぱりそれはね、今おめでとうといえば、これかね、ハライチの祝いですから。祝いが結婚したね。
びっくり
したよ。ね、 いやだから僕は岩井とはひねくれ3っていうね番組で僕と、三四の小宮と岩井3人でね、ひねくれ3って番組テレ東でやってまして、ね、もう小宮が結婚した時も岩井はね、なんかもうそのひねくれ3の中ではそういうこととはなんかね、縁遠いというか、むしろね、なんかしないんじゃないかみたいな、岩井ってそういうので、定期的に岩井とはなんかこうなんていう の仕事で一緒になるのがあった、パズドラの番組をね、年に一度やってるから、その都度その都度言ってたけども、その岩井が結婚ということでね、またね、奥様になられる方が、めちゃくちゃお笑い好きな、その芸能の中でも多分3本の指輪ぐらいお笑いとラジオ好きな奥森さんね、すごいよね本当に。だからさ、で、もともとハライチのラジオも大好きだったということで、ずっと聞いてたっていうのプラスだって、いろんなラジオ聞いてね、ジャンクとかも結構いろいろ聞いてたりとか、もう他の曲も全部聞いてた、お笑いのさ DVD とかも山ほど持ってて、で、賞レースの予想させたらもう当てまくるっていう、とにかくお笑いが大好きで大好きで、だからね、結構年の差婚なんて言って、いう話だけど、なんか祝いのそのなんていうの、お笑いのとぴったり波長が合うって人って、はい、そういないから、ここ逃したらと思ったんだろうね、祝いも。でもさ、そんだけお笑いがさ好きな人がさ、家にいるってどんな感じになるんだろうね、なんかでもめちゃくちゃ言われることリスペクトしてる人だろうから、ダメ出しみたいなのないのか。でも他のさ、お笑いとかも好きなわけじゃん。
そうでしょうね。
めちゃくちゃこのお笑いが好きでとかって言って、祝いって器でかいから、それ受け入れられるのかな、なんか。
そうですかね。
他のライブのなんかここ最高だったのが、だってさ、そういうお笑い大好きな人って新しいさ、あの人たちにもすごい行くじゃん、気持ちが。
喋りたくなりますね。
そう、もうこういうコンビ出てきて、で、やっぱセンスってもんはさ、やっぱ若い人たちっていうのがもうすごいのが出てくるのは、やっぱ下から来るわけじゃない。まあ、そうですよね。そう、ハライチもめちゃくちゃ面白いセンスあるけど、でも新しいセンスとか、いや、まあ岩井はそういうのビビんないから、めちゃくちゃ自分に自信あるから。俺みたいにさ、その自分がそのセンスで戦ってきたことがない人間からすると、やっぱ新しいセンスって震え上がるんだよね。
で、
そこにさ、自分のさ一番近い人がさ、こうこんなのが来てって知ってるってなると、だからドキドキしちゃうじゃん。俺この前ラフターナイトとかさやった時もさ、もう全組面白いわけよ。で、あんなのとかにやっぱね、いや見て、やっぱあれが面白いよねなんて言って、自分がさ、あの十何年前のネタやってる姿とかさ見られてさ、なんかこう嫌われちゃうんじゃないかなとかって思っちゃう。俺だったらなんかそのさ、あの若手のさ K プロとかのさ、こう行ったらね、お笑いのライブとかも行くタイプじゃん絶対。あんだけお笑い好きだったらね。で、あの家帰ってさ、鬼とシミちゃんがさとかって言ってる時にさ、自分がだよ、10年前ぐらいのネタを堂々と今日ルミネでやってきましたって言ったら、げんなりってなるとかないのかな。
どうね、
こう、そう、そんなんが思っちゃうから、っていうのをずっと考えてたの、どうなんだろうな、すっげえお笑い好きな人がってなるとって思ったけど、あ、でも岩井はそれずっとやりたいことがあり続けて進化し続けるから、別に、むしろなんかちょっと、あ、それだったらこうって言って、なんかより進化し続けたりとかするっていういい組み合わせなのかなとか考えたりとかして、で、言ってもね、さっき言ったみたいに岩井と一緒に俺ひねくれてたからさ、で、ひねくれもんとして、で、ひねくれ3の中でもその最中で俺結婚して、なんかあんた変わったなみたいな、あんね、もう結婚なんていうところに落ち着くんだみたいなことを言うくだりがあったりとかするような関係だから、まあ、岩井が結婚することによってさ、それを言う人も出てくるんだよね、なんか。
まあまあ、そうです
よ
ね。うん、
そう。で、その時にさ、なんか、岩井のこと、結婚についてさ、なんか結局、岩井もなんか、あんなさ、山里とかとさ、一緒に、そういうの、こう、嫌な風に言ってたくせに、年下と結婚かよみたいなことをさ言う人とか出てきたらさ、それに対してさ、なんか 祝いのことを思って反論する人たちが出てくるんだけど、その人が、うん、そもそも祝いと山里は違うと、うん、山里は自虐しかできなくて、うん、で、ひも手を武器に戦ってきた、うん、でひも手ですっていうのを餌にいろんなやつを釣ってきた、うんうん、くせに結婚したクズだけど、岩井さんはもともとそういうのでは売ってないと。っていう、その、岩井を守ろうとするときの、その、なんて言うんだろう、みんなの盾、盾でね、岩井の前にバッて、岩井を大好きな人が、岩井さんはね、そんなもんないよね。確かにそうなの。岩井って別に、モテないとかで売ってないからね。だって、学生時代めちゃくちゃ一軍だから、岩井。で、モテてるし、岩井が恋愛対象とかを、あんまりこう言ってなかったけど、めちゃくちゃモテてる人間が、だったわけで。で俺もそれ知ってるよ。でも、だからってさ、ね、山里なんかとは違うと。
結構あったんですか。
そう。あいつは自虐しかできない。ね、自分のそういうのを銭に変えてきてたやつだけど、っていうので、そのみんなさ、祝いの援護でさ、ね、盾をかざしていくんだけど、その盾のさ、角が俺にすっげえ当たるのよ。痛い。そのなんか、みんなそれでそのさ、うん、刃が縦にさ、カーンと当たった時に、まあ、鋭いのよみんな、なんか、うんうんうん、なんかよくわかんないけど切れてるから、でそれ切れてさ、すごい力で振るからさ、やっぱ縦もちょっと削れるんだよね、カーンって言って、ちょっと削れた場所が俺の目に入ってくる、痛い。俺なんかしたっていう、で俺もう4年経ってんだけどっていう、もうそう。なんかね、
なんかね、
いやでも本当なんか、ね、うん、いろんな思いがあるんだろうけどね、うん、シンプルにおめでとうっていう、
そうですね、
話ですよね、うん、なんかそう、でもさ、めちゃくちゃラジオさ、好きだっていう
ね、 ね、
みたいですね、そう、うちは聞いてないかなと、ね、聞いてないかな、いや、いい、それ
聞いてますよ、絶対聞いてますよ、
恥ずかしい、なんか今の
職人さんの名前とかよく、
だってそうそう、だってさ、ね、前さ、うん、松井咲子ちゃんとさ、なんか
そう、俺も見ました、それ
見たね、見た、そうで、ジャーゲージョージがって言ったもんね、
そう、二
人で
言ってた、
すげえ、俺たち何なんだろうね、後輩のさ、奥さんになった人さ、さあ、がお笑い好きだって言うから、俺たちも聞いてくれてるかなって言って、でも俺、うちのラジオに送ってたジャーゲジョージのこと知ってるってことは、 う、ね、うちも知ってるかな、てへって言って、はずいわね、はい、いや本当にもうちょっとね、まあ、まあ、祝いおめでとうってことでございます、
そうですね、
そうでね、本当にもう、ね、自虐でしか戦ってないおじさんはとは違いますから、岩井さんは、岩井だとも今年もまたね、毎年ね、年末にね、岩井とね、うん、一緒にパズドラの番組やってるの、
あ、じゃあお会いする、
ね、また会ってね、そこで、うん、岩井になんかいろいろ聞きたいなと思うけどもね、うん、そうね、ということでございましてですよ、まあそんなね、あって、あとそのさっきもちらっと言ったラフターナイトね、
はい、
いやー、先週のラフターナイト面白かった、まあね、ラフターナイトっていうのはね、まあ、マイナビラフターナイトって言って、はい、若手の子たちがね、毎月、毎月やってんだよね、そのイベントを、ラフターナイトってイベントやってて、その月間チャンピオンたちを集めたチャンピオン大会っていうのが、はい、まあ、11月のね、これぐらいの時期、毎年やってるんですよ、はい、第9回、マイナビラフターナイトチャンピオン大会。はい、まあ、これで勝ったら、ね、賞金が今回はね、まあ、今まで100万円だったんですけども、マイナビさんが50周年記念とかで50万足して、150万。そう。で、まあ、さらにはね、これ、でも150万円もめちゃくちゃ嬉しいんだけど、芸人さんがね、もうこの、一番このね、芸人さんが欲しがるという、特典、冠番組ラジオの、これがね、相当やっぱ、みんな欲しいので、ね、ね、それを見事ものにしてる空気階段とか ね、
ね、
踊り場なんかもこっからも、うん、そうですよ、そうそうそう、ね、で、第9回でこの前チャンピオン大会ってやっててさ、すごかったんだからもう、うん、まあ、順番、出番順通りに言うとね、これも、カイキエス、どんぐり RPG、うん、ストレッチーズ、ハルト飛行機、鬼としみちゃん、岸高野、10億円、令和ロマン、シンクロニシティ、そして、まあ、結果先に言うと、チャンピオンのね、金魚番長が優勝するんだけど、これ5年目よ、すごいね、そう。で、マルセイユ、大阪から来たね、マルセイユ、ね。そう、うん。で、キャプテンバイソン、こう人力車。ね。面白いよ、本当。 ね、キサラでキングヌーやってますみたいな感じのねキャラクターの子が
そうだね、
そうそうそう、あとピン芸人カラダ TKG ファクトリー、そうこれ面白かったで、お客様700人ぐらい会場入ってで配信も結構ね、まだ配信も見れるんだよね、多分あの見ていただきたいんですけど、でカラダ TKG ファクトリーがなんかね最後ピン芸人でねやってんだけどね、普段はね数十人のライブ会場でやってるから、自分史上こんなたくさんの前でやってたくさんの裏が聞くのは初めてですなんていう感想言ってたけど、本当にまあとにかくみんな受けまくるんだよ。でこの前イベント俺も本当に自分のこうライフワークの一個として、なんか MC でねこの面白若手芸でもセンスバキバキの人たちの中にいるっていうのがもうね嬉しいのとプレッシャーなのよ。なんかこの人たちに正直つまらないなあの人って思われたくないから、ちょっとかかっちゃってんの俺も、なんかすごい準備しちゃってさね、レッドブル2本とか飲んでたし
そういうかかり方ね、
面白いって思ってほしいみたいなそう、いやでもほんとすごかった。だからもうねその日も会場入りしてね、はい、うん、でもう会場入りしても、まあ、このラフターナイト名物なんだけど、会場入りすると、うんうんうん、自分の楽屋にね、うん、誰よりも先に、うん、宮崎プロデューサーがいるっていう
なるほど、
うん、俺ももう何もやることないんだよねって言いながらうちの部屋の弁当をずっと食べてるっていうね
勝手に
入ってる、うん、であの差し入れのどら焼きを
勝手に、
うん、あのずっと見つめながら、うん、自分ちの家族構成を言うっていうね
いくつかもしれない
そうそうっていうのをね、まあそれで俺もリラックスして、はい、いつもね泥棒がいるなと思いながらそうでやってたんだけどさ、まあ面白いのよ本当、一発目のもう怪奇ですどんぐり RPG からすごいわこれなんかね、キングオブコントの時にも思ったけど、もうこれって全員面白すぎるから、もう順番の妙というか、まあだから運的な要素も入るだろうなってぐらい、もうだからこの人がここにいたらこの人優勝だったろうなが全員に当てはまるみたいな。でその運も持つのは金魚番長、これも5年目でね、めちゃくちゃ面白かったんだよな金魚番長。これね、箕輪くんと古石くんってもうなんか堂々たるもんよ、5年目で。いやでもまあ一組ずつ言ってったらねキリがないんだけど、でも本当にで、で一番ねみんなめちゃくちゃ受けまくってね、でそこにこれラフターナイトってねなかなかなシステムがあって、散々みんな受けまくってんだよ、もちろんそのなんていうの今日本番でね来てるから、そこにちょっと鼻水垂れてた
同時だよ
ね、俺と小川さんそこにいたんだけどごめんごめんね俺と小川さんぴったり垂れてきたね、2人ともね
ぴったりティッシュ一緒に取りました
ね、
びっくりした、
なんかあるよねこの部屋今すっげえ垂れてきた2人そうで、うん、阿佐ヶ谷姉妹じゃないで前回のチャンピオンが最後、その全員がネタ終わった後に集計中にネタやるのね、そこにサスペンダーズ来たの
前回チャンピオン、
うん、そうでまたさサスペンダーズ古川君がさ、なんかいやちょっとね皆さん本当今日レベル高すぎると、みんな面白すぎると、でそりゃそうだとね、今日みんなこう仕上げに仕上げてるし、一番いいもの一番以上できてるからって、いやそれでね僕らはもう本当にもうゲストでやるってことでちょっとね皆さん多めに見てほしいですので、ね、優しい目で見てくださいみたいなこと言うのよ古川くんがね。いやでもそんなのないよっつってね、やっぱチャンピオンなんだから堂々としてた、いや正直そんなもう、いや今日のネタいやそんなに面白くないかもしれませんなんて言って、やめなよチャンピオンがなんて言ってさいざ出てみたらさ、信じらんないよ受けんの、思ったね俺嫌いかもしんないよ古川君のことお前こんな面白いネタを、うん、懐に持って、うん、この後こんな面白いネタやるって思ってた人間が、うん、あんなね、いやもう今日いるメッツなんかよりっていう、ほんとねあのとこは恐ろしいなと思ってどかすか受けてたからね、うん、でもそんなもかっこいいなと思ったし、いやあとほんとチャンピオンになった金魚番長はマジで、しかも直前がこの、ね、シンクロニシティっていうこれ男女コンビなんだけど、 えらい面白い。もう本当にあのライブ中も言ってんだけど、センスの塊なんよ。もうむちゃくちゃシステマチックなんだけど、もう漫才がね、ものすごいこう緻密に練り上げられてた。よくぞまあそんなの作れるなと。でそれを淡々とねやり続けるこのね、吉岡さんって、あの女性の男女コンビなんだけど、こうトーンとかもう言い方とかがもうめちゃくちゃ憧れるっていう。もう俺がね男女コンビ組んでて、ずっとやりたかったやつっていう、あのめちゃくちゃ喋っててこうなんか突っ込んでくっていう、またうまいのよ突っ込みも、西野くんも。そうこれね、憧れるやつだわと思ってね。でそれでめちゃくちゃウケんだよ、
うん、それでですね。
そうこれちょっとね、この後やりづらいなってくらいウケんだよ、うん、しかも令和ロマンもずっと受け続けたから、
うん、まあ、そうですよね、
うん、そこでまあ5年目とは思えない安定感ですっげえ受けてさ、あとはもうでもあそこもすごかった。春と飛行機もめちゃくちゃ面白かった。まあそれ言うと全部めちゃくちゃ面白いんだけど、うんうんうん、春と飛行機って俺初めてだったの、みんな、うんうん、コントでさ、すげえ面白かったんだよな。めちゃくちゃ良くてさ、あのグンピーくんってね、あの一般ネットでね、なんかこうバズったって言われて、でもそんなの関係ないだね、もうネタ見ると、もう本来のいつかどのタイミングかで出てくるのがちょっとイレギュラーで出ちゃったんだっていう、むしろもったいなかったな、確かにこんな面白いネタ引っ提げてんのにっていう。そうで、こう面白いで、土岡くんってね、ツッコミのね、そのグンピーくんのキャラクターが立って目立たかもしれないけど、その子めちゃくちゃうまいのよ。あんだけ濃厚なキャラクターのコントに対して、ツッコミって難しいじゃない。そう、あのやっぱね、キャラがもうすごい立ってる人の横のツッコミって、あの、そのネタが成立させるためには、もう相当なスキルがいいんだよ。そう、もうみんながこう、もうそこのなんか一挙手一投足に期待しちゃうような時の横のって、その、画を出しすぎると絶対、あの、相殺されてダメになるし、でかといって出さないと本当になんかこう、これってピンネタでよかったんじゃんみたいになっちゃう。でもこれってやっぱちゃんとツッコミがいて成立するなみたいなとこをやるには相当スキルがいる。これ土岡君がそれは見事できてて、こんなにね濃い相方の横でツッコミでうまくできる人って、あ、そういないっていうのが、なんか誰か他いたかなと思って、だからね、なんかツッコミがキャラクターが濃くて、あ、俺以来か
以来
俺以来いなかった。
でも山田さんですよね、
うん、いやそんな人いっぱいな、うん、あ、そうで、そのね、
うん、
その土岡くんが、
はい、
あのノートってあるじゃん、あのあれ、ネットのさ、
ネットのありますね、
ね、なんて言ってもうノートで分かんない、今の時代だったら、まあ、日記 ね、うん、そう、俺がやっぱこのなんかラフターナイトの後にちょうどあの熊本でのね140があったから、あのライブやったから、俺あのライブ140の後って鬼のエゴサーチするのね、
うん、
本当にあの全検索ワードでいくから、
あ、そうなの、
うん、
一つも逃さない、
一つも逃さない、もちろんライブ名でもやるし、山里、山ちゃん、うん、ね、全部
いろんな方、
ね、そうよ本当に、うんうんうん、だからいろいろ探していく中で、うんうん、ね、そしたらその土岡くんがそのノートに俺のことも書いてくれって、
たどり着いたん
ですね。そうそうそうそう、うん、なんか実はなんかちょっと M12004 に、なんか影響を受けてた、でもなんか山里を見てたっていうには自分にはこうまだ履修してないものが多いからみたいな、ただその M1 で影響を受けてた、その人の前でみたいなこと書いてるの見てさ、繋がったわけよ、
うんうん、
やっぱ M12004 見て俺見てんだなと思って、だからやっぱね、この濃厚キャラクターの横にいるこのツッコミの立ち振る舞い、それの教科書が俺だということを証明してくれたのが春と飛行機でしたね。結果で俺の影響を受けてるって感じは、今思えば春と飛行機、
うん、
俺の影響を受けてるって言いたいんだけども、うん、あの俺が考えるネタよりもセンスがいいネタすぎて、あの俺のスペースが見えなかったんだよね、うん、でそれと同じあのね、だからすげえ面白かった今度、
はい、
だから俺コントできないし、うんうんうん、そうだからね、ちょっと俺の影響を受け、いやでもね、 俺よりもなんかコンビのことを大事にしてるから、はい、うん、これぐらいの時の俺ってもっとわががわががで、うん、あの取りに行ってたけど、めちゃくちゃその軍ピーというセンスをすごい愛してんだなっていうネタの立ち振る舞いしてるから偉いなと思って見てた、うん、俺の上位互換って感じ、うん、でそれで言うとシンクロニシティだから、あの男女コンビだからさ、あの俺に憧れてるのかなみたいな空気を、
まあそうですね、うん、
出したけども、うん、1ミクロも憧れてなかった。
そうですか、
うん、確かにネタの感じ南海キャンディーの要素一個もないもんね、うん、であのみんな誰と喋っても誰も俺には憧れてなかったね、うん、鬼としみちゃんもぐらいねシルエット似てるから俺のこと憧れてくれてるかなと思ったら、うん、ただただ面白かっただけだったけどね。みんなこれでさらにすごいのがさ、これで、
はい、
あのチャンピオンとね、もう一個、うん、あのマイナビ賞ってなんだよ、
うんうんうん、
マイナビさんが、
ね、
あのクレーンの ね、そう、まあ2位ってなんのかな、特別賞って感じかな。それに選ばれたのがこれもすごいのよ、もうストレッチーズ、
すごい、ね、
そうストレッチーズは怪奇、あ、ね、あの怪奇イエスどんぐり RPG がすごかった、まあ、オープニングとしてめちゃくちゃ盛り上がって、
ね、
うん、しかもそのネタ中にこれ次の人やりづらいぞと、この場がめちゃくちゃになってね、大丈夫ごめんストレッチーズみたいな謝るくだりがドーンと受けてる。で言ったらもうめちゃくちゃなわけよ、いい意味で漫才なんだけど、もう怪奇の世界観満載 で、 で、ね、音もガンガンなく使ってね、うん、あの音楽とかバンバン流れて、で、はちゃめちゃな怪奇ワールドやって、でストレッチーズがもう練りに練った練り込まれた漫才って、これ場が荒れた時に練り込んだ漫才って意外とハマりづらかったりするんだよ、ザーザー、まあ、だってまだ余韻がすごかったから。でしかもネタ中に怪奇がいじったストレッチが来るっていうので、ちょっとなんかこう変な空気であったら、それをもう堂々と、いやいやめちゃむしろやりやすいですよみたいな短いやり取りで一回お客さんバーンって落ち着かせて、でも落ち着いてしまったお客さんを自分たちの最初のつかみと設定で全部連れてってバカスカ受けるって、いやこれはすごいなと思った。本当に、まあ福島君のね人間性があんま良くないからその評価されないところあるかもしれないけど、
そんなことないと思いますよ。
だってさ、でね結果そのねストレッチーズはねそのマイナビ賞取んだよ。で今回マイナビ賞がねいつもだと10万だったのかな賞金ね、今回は50年マイナビがやってるから50万円っていうのであったんだけど、ちょっとエンタメ性をさらに高めたいっていうことでサイコロ用意して、うん、でマイナビって書いてあるとこが出たら50万、うん、でなんかラフターナイトのキャラクターのね、うん、なんかこう、ま、なんか金玉が笑ってるみたいなキャラクターなんかね、
まあまあまあまあ、あんまりいい例じゃないですけど、
うん、なんかそうだよね、なんかね金玉になんか切り込みが入ってるみたいな
ではないとは思うんですけど、なんとなくね
金玉にあのささあの3回リヴァイ兵長がシャンシャンシャンってこうね
それ
ソイだ、うん、感じのやつがあるのよ、
うんうん、そこっちが出た
それが出たら、うん、いくらだっけな10万かあ違うえそうだね違う違う50、まあ、こう、50、10万。うん、まあ、10万もともと本来のやつ。
うん、
で、1個だけ、うん、1マスだけ、
50。
どころ5万。あのね。50は、うん、むしろ3マスなの。
あそうなんだ。
そう、半分。
なるほど、なるほど。
そう。で、これが、最後、サイコロでやろう、つって、うんうん。でね、俺は、もうみんなにね、これもうせっかくだから、ね、ストレッチーズ、なんだよ、みんなみたいになってるから。ね。で、ストレッチーズ、のじゃあみんなでねもうもちろん出てね欲しい目みんなで応援してあげようよだって、ね、でドクロがあるから俺はみんなね、
う
ん、俺が自分だったらドクロ、
ね、
ドクロおいってなるかと思ったらみんなすげえ優しいで、ね、まあいいなビーつってだからいいやつらだなみんなと思ってまあいやもうみんなちゃんと応援してるって言ってで福島くんねが、うん、サイコロ持つのよ、
うん、
でねでサイコロさ、はい、もう本当にもうマイナビって目が上に出てる状態で持って、それを全く無回転でふわってやって、トンってなったの。その時の空気ね。で、福島くんだけ、よっしゃーって言って、で、ツッコミの高木くんも、いや、ってなって、そしたらもうやっぱ、この場のね、あの、平場の王、
うん、
岸高野が暴れてくれるわけよ。
なるほど。
もう、あ、すごいね。 高野くんがすごいのは知ってたけど、岸くんがねすごいのよ、その空気読んで場を乱すための、場を乱すためのこう空気の読み具合が。でそこでやったら確かにあるじゃん、サイコロでさ、あの大きいサイコロでさ、ふわってやってトンってなるやつ、あ一番盛り下がるじゃん。でももうそれでもやっと50万欲しかったから、ね、福島君が、うん、わーいってなって、うん、今のなしだろって言って、うん、で高木君が言ったら最後は、いやこれはなしださすがにっつって、でもう一回ちゃんとやろうって言って、で福島君がもう一回投げたら、うん、ちゃんとドクロ出たのよ、うん、
持ってるちゃん持ってる、
そう持ってるじゃんそれって、うんうん、ガチエコ見せたよ福島君
本当
に
惜しかった
ね、うん、ほんいや、まあまあ、45万円を落としたのもんだからね、
そうですね、うん、
そうへこんでた、引っ込みで俺はいいと思ったけどね、うん、そうでも福島君真面目だから帰り会った時に全てを間違えましたってさすいません僕は全てを間違えましたすいませんでしたってあんだけ受けたのに
水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。
熊本県ラジオネームたけし。ここまでのあらすじ。ハライチ岩井の結婚発表を聞いたライス関町、感動して泣きそうな芸人を片っ端から飲みに誘っています。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論
で、その、ね、動画撮って、ネットで上げるんでしょうね関町先生は、そうなんですよ、ジャーナリズムですが関町先生の、メールが来てるんですね。ちなみに、こちら、東京都ラジオネームランニング大好きボス、こんばんは。こんばんは。令和ロマンのお二人はラフターナイトコに安居酒屋でフカヒレを食べたと X でポストしていました。ボス、中華料理店なら令和ロマンも来てくれると思いますてか仲良くないコンビ。
いいですね。行かな、
すごいよね。行くわけがないじゃん。いや本当にもうすも舞台袖からはスピード変えてくるのよ。バーンって二人とも。
でもこれお二人で行かれたってことですか。
じゃない。
じゃ何か打ち上げ的なものでは。
なかったのよ。うんねえすごいねこれ。なんかちなみにあの今ね、はい、あの LINE でね宮崎さんが、はい、宮崎プロデューサーが、はいはいはい、誰が泥棒だこうだって、ねあなたですよ、弁当弁当2種類置いてくれてるのね、ありがたいことに、うん、ね、うん、その選択肢としてね、魚系か肉系かって、うんうんうん、俺一択になるからね
なるほど、
先にあっちが選んでるから、
うん、
で食べ終わった後にそのもう一個残ってる弁当見て食べるのって顔してるおかわりしそうな顔してたから、ということでございましてですね、でまだ蓋ないとも終えて、であのさっきねちょっとなんかヒートアップしちゃったからかな、ね、私がちょっとね、あそのヒートアップしちゃってね、あの、うん、ちょっとあの広重 P がね優しいから、はい、あの左右を置いてきましたね落ち着けと
一旦落ち着こう
一旦落ち着こうってあので俺がね本当にあの、はい、もう広重 P とかねこのチームの中でもう俺はジジイなのかなと思ったのが、はい、広重 P がね優しいから、うん、あの今なんかコップ界で最もさゆが美味しく飲めるコップってのを買ってくれたんだよ ねこれ。
何が
これは熱湯を入れたら、うん、すぐ結構早い段階でさゆ、うん、として適温なのにスンって下がると。でスンって下がってからが長いっていうね。
保温がね。
そうなんですよ、試してくださいって言って飲んだら超熱湯だったの最初。
ちょっと早かった、
ね。早かった、早いですって怒られたけど。でもそのやり取りしてわーいって言ってもう一回飲んだらもう適温、そっかずっと俺ずっと今右手にあるのこう左右飲みながらラジオやってますよねえ、そうでまあラフタナイトね
終わり
まして、で熊本140だったから、うん、でねいつもってあの土曜日に140って行くんですよいろんなとこで、まあ言ったら、うん打ち上げして、まあ、泊まって次の日に帰ってくるとか、うん、まあ次の日が空いてたら、うん、ちょっとこうゆっくりねその街をこうドライブしたりとかするみたいなことをやってるんですけども、今回は土曜日がラフターナイトですから、もう私これも外せませんということで、で熊本に日帰りで行くことになりましてね、でしかも公演が1時半スタートとか
昼公演
そう なんです、うん、で最終が8時の飛行機に乗らなきゃいけない、
そう、うん、ということは
だからとりあえずまず朝一で行って、
あ、なるほど、
って言ってもリハが12時だから、うん、まあ朝一って言っても7時過ぎぐらいのやつ乗っていくと、うん、まあ大体まあ熊本、阿蘇熊本空港にまあ9時過ぎ着いて、では、うん、10時過ぎぐらいに市内に着く、うん、バス乗ってね、うん、行ったから。で、バスが結構混んでて、うん、でまあちょっともう、まあ、結局10時50分ぐらいに着いたのかな、いろいろもろもろあって結構時間かかっちゃって。そうそうそう。うん、で、まああの、とりあえずみんなはもう先にあの会場入っていろいろ準備します、うん、でもう山ちゃんはもう残り少ない福岡、あ、熊本の時間をなんとか楽しんでくださいって言って、うん、でまあラーメン食べに行ったりとかするわけで、うろうろしながらずっとうろうろして、うんうん、そうそう、で、で熊本城もちらっと見て、
あ、いい、
でもそしたらもう時間来ちゃってさ、
あ、でもそうですね、1時間ぐらいだから、
そうで、その、うん、先ほど所得減税とお伝えしなければならないところを間違えて逆から読んでも金玉とお伝えしてしまいました。訂正してお詫びいたします。以上、宇藤由美子がお伝えしました。2時です。東京都ラジオネーム、ネオンテトラしか勝たん。何を言って、これもフェイクです。
なるほど。なるほど。
さすがです。宇藤さんが言うわけないじゃない、冷静沈着に、ね、素晴らしい方が。
聞いてみ
て。で、まあ、ラーメンは濃くて、ただね、美味しかったですけどね。あっさりしてんだよね。
ラーメンですか、
そう、濃いイメージだけど。
何でしたっけ、
豚骨。
豚骨。
そう。
有名ですよね、
うん、ラーメン。そう、で、まあ、で、まあ、会場入ってね、うん。で、ライブやって。はい、もうライブがまあ盛り上がった。あ、そうです。700人ぐらいお客さん、
大きいですね、
そう、大きいホールだったから。うん、来ていただいて、で、まあ、もう本当に楽しくやって、でもう打ち上げをね、はい、しなきゃいけないと、まあ、打ち上げも、はい、どうしようと、まあ、時間8時の飛行機に乗ってもらうと7時ぐらいに出なきゃ、7時過ぎには、うん、市内を出なきゃいけない、
なるほど、
ってなってる、打ち上げできても1時間ちょいだなって、
そうですね、
そうですよ、うん、そうそう、でどうしようってなって、うん、俺ね、熊本でどうしても行きたいとこあったら、もうそれ前ここでもちらっと言ったかもしれないけど、はい、おそらく日本で一番高いであろうカツカレーっていう話したことがあんのよ、熊本の洋食屋さんで、
うんうんうん、
ね、それがすごいうまいカツカレーなんだけど、うん、それを食べて、うん、店を出て質問してね、はい、カツカレーいかがでしたって時に、うん、誰一人高いって言わないっていう、それはこの値段するよねって納得させるのはあるの、
うんうん、
でそれって前回、うん、去年行った時は、うん、もう店がパンパンで入らなかった、
人気なんだね、
そうだから今回は前もって予約しとこうっつって、うん、で打ち上げをそこでやろうと、で町の洋食屋さんなのね、
いいじゃ
ん、だからまあ打ち上げでいいんじゃないかなって、うんうんうん、って言って、予約取れて、結構前からお願いしたら予約取れて、で、6時オープンだからっつって6時に。まあ、6時に行くまでにちょっとこう俺はもうギリギリまで楽しみだから、ライブが5時半ぐらいに終わって動けるようになったから 20分ぐらい市内に行って、すぐもう屋台村入ってちょっといっぱい飲んで、
わずか20分
で熊本城行って、で熊本城に行ってちょっとこうそこで熊本城の城下町みたいなのが今作られてるんですって、そこでハイボールと熊本城見ながら飲んで、そうクーって飲んで、白身だからごくごく飲んで、そしたら奇跡的にそこにオフの日でいた武田さんに会ってさ、そう
偶然すごいね、
武田さんが山ちゃんってなって、そうたまたま、そう、うん、でこうこうこうやって今ね、ギリギリまで遊んでるんですよ、ああ、じゃあ一分一秒無駄しない方がいいよって言って、じゃあって高さもそって、ね、でそこから屋台村行って、うん、屋台村でおでんと、だし割りってのをこうね、おでんのだしを焼酎で割ってくるやつ飲んで、
あ、
そうしたらもういよいよ6時時間出して洋食屋さん行くわけ、うんうん、でもみんな待ってて洋食屋さんで、でもじゃあ打ち上げだねなんて思ってたんですけど、その俺が思った以上に町の洋食屋さんなんだけど、うん、すごいこうなんていうの、こうベストに蝶ネクタイみたいなつけた、しかも年のこうしっかりとしたベテランの方がお待ちしておりましたみたいな感じで、で店内もちょっとこう少し薄暗い感じで、なんて言うんだろうな、 悪意をすごくそぎ取って楽器を使うこと、楽器を優しい楽器を使うことによって、うん、悪意を全部そぎ取ったゴッドファーザーが流れてくるタンタンタンタンタンタンタン、
そう、
主に木琴を、うん、軸とすることによって、うん、マフィア感を極限までそいだゴッドファーザーが流れてくる、うん、タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、それがゆっくり流れてる中で、で各テーブルにはさ、ね、で、もう、ナイフフォークとさ、布巾、布巾の上
で。ちゃんとしたって言い方変ですけど。
いや、もうちゃんとしたよ。で、うん、俺らのね、8人席ぐらいの隣には、うん、老夫婦が何かの記念日を祝ってたのよ。
品のいい
よ。品のいいよ、老夫婦が。
いいですね。でも、いい空間ですね。
そう。うん、で、皆さんのもう、おしゃべりするボリュームも、本当に、なんか、なんて言うんだろうな、もうボリュームの大きさ的な、なんかこうネットカフェでオナニーしてるみたいな、なんて
言うんだろう、どういうこと、
こう、こいつがなんか
静かに
こうな
っていう例えね、なんか
例えが全く分かんない、ごめんなさい、なんか、
まあ
まあ、あるじゃん、そういう
こと
が、
まあまあね、静かめにね、
うん、
周りを邪魔してない世界を壊さない、
そうそうそう、そういう感じで、なんかこう喋るぐらいのボリュームで、なんかすごいその空気を楽しんだ時に、俺のライブの打ち上げのなんか感想会なんかできないわけさ、
本当は盛り上がりたい
ですもんね、だからね、しかもさ、置かれてるグラスがさ、普通打ち上げ行く打ち上げって言ったらさ、なんかね、飲み物本当かコップじゃん、違うのよ、ルネッサンスなのよ、もう、
ああそうなんだ、
そう、もういつヒゲ男爵さんが来てもいけるぐらいのルネッサンスが置いてあって、でお飲み物リストもワインから始まってるから、そう。とりあえず生でなんてセリフがないわけさ、
なるほど、
うん、でもうみんなどうしますっつって、じゃあ瓶ビールでって頼んだけど、うん、俺はもうやっぱりそのせめて俺だけでもこのとこにそこがなきゃいけない、じゃあワイン白くださいなっつって、でマネージャーさんたちは生搾りオレンジジュースみたいな、目の前で絞ってくるんだよ、
ああもうほんとちゃんとされた洋食
ですね、そうよ、でそこで、うん、カツカレーセットったら、
それちょっと期待しちゃいますね、
まあ値段先に言いますよ、
うん、
6,600円です、カツカレー、いやいや、
うわでも食べたいね、確かに、
ね、もうさ、うん、ライブの打ち上げだからもう記念じゃん、
うん、そうだね、もう来れないしね、
だから食べようと思って、うん、でどんなもんなんだろうなと思って、で
セット
っていうか、もうこう1時間かかるんです、だから俺打ち上げ1時間しか時間ないのよ、
注文してから1時間ってことですか、
そう、いや1時間で全部が終わるのコースだから、
ああなるほどなるほど、
コースなのよ、
なるほどなるほど、
で最初にすっごいでっかいお皿がのにね、
うんうんうん、
真ん中にサラダが、サラダってね、うん、ボンって置かれる感じするじゃない、
うん、
打ち上げのサラダってさ、うん、棒でっかいボールに持ってってさ、トングでさ、まあね、取ってね、
まあね
うん、クルトンがコロコロンって落ちてちゃうようなんだけど、うんうんうん、もう一人一人さサラダも用意されて、ね、もう お魚のなんかお魚を酢で締めたお魚がなんかこうはらりと置いてあって、
うん、
その横に柿、果物の柿、
うん、柿ね、今旬の柿
とグレープフルーツじゃない、グレープだからブドウよ、でっけえブドウ、
でっけえブドウ、
そうと、まあ、言ったら葉野菜が3枚パッパッパッ、うん、でブロッコリーとかあって、そこにドレッシングがなんかこうかっスーッてかかって
っていうサラダ、ね、
サラダが出てきて、まあ、それを食べるわけ、
上品だ、ね、
上品よ、そのナイフで食べてさ、ナイフフォーク使って食べてさ、うん、もうでずっとさ、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん、うまい、そのさパクッと食べて、でやっぱねみんなその店の雰囲気にね、まあ、恥ずかしながら全員が飲まれちゃってるんだよ、完全に
絶対飲まれるねそれ、
うん、みんなさ置いてあったさハンカチみたいなやつ口元拭きながら
ね、白いやつね、
一応ライブの感想とか聞こうと思ったけども、ね、みんな ね今日どうだったかなライブって言ったら、熊本という街は本当に素敵な街ですよねなんか
完全に飲み込まれて、
で次ね、それが食べた西舐めが、うん、次ね、キノコのスープが来る
わけさ、ああいいっすね、
ね、もう優しい味で、優しいって言うと薄いって聞こえちゃうかもしれないけど、薄いんじゃないの、優しくてコクのある味のスープで、しいたけもいろんなキノコがねもうバッサリ入ってるから、しいたけとキノコのうまみが全部出たコンソメベースのやつ、でコンソメ自体がうまいのにそこにキノコのうまみ全部あって、でなんかね隠し味で入ってるんだけど気づかないんだけど、それがまあ美味しいのよ、でそれでお口をね、
あなるほど、
なんか整えとくらしいよ、どうやら でよ、いよいよね、カツカレーなんだけど、確かにカツカレーとは思えないよ、まず質問が最初なんだよ。お肉の焼き加減伺っていいですか。
へー、そっから焼くってことです
ね。これね、牛カツカレーなのよ。牛のポークじゃなくて、でね、
牛カツね、
牛のカツなのよ。
で、牛のカツではなく、
そうでね、牛のカツもその肉がステーキとか出すような肉なの、うん、本来
分厚いのね、
分厚くて、うん、そのもうでヒレかロースか選ぶのまず、うんうんうん、でそういう時に、ね、なんか俺も
ちょっとお前らヒレとロースの違い分かるかって目で見ましたよね。
みんなあの分かる、大丈夫。
いや、あの正確には分かんないです。
分かんないでしょ。
ヒレの方が脂が少ないのかなぐらいなイメージ。
高いやつ分かんない。
まあいいや、
ヒレとロースは、でも俺はだからその店員さんにやっぱみんなが萎縮してるから代表して、うん、あのつってヒレとロースどちらなさいますかって言ったら、もう俺がやっぱここはね、あのまあイベントの多さとして、
ね、食もね詳しいから、うん、
どっちが味が濃いですかっつって
そう、そしたら何てお答えくださったんですか。
ロースの方が脂が乗って濃いございますみたいな、
上品な、
じゃあ僕ロースだよ
って。なるほど。
皆さんどうしますって言ったら、みんなもやっぱあの萎縮してる時ってみんなって、ね、あの意見揃えじゃん、ね、全員ロースってね。
じゃあ私
ロースで、次焼き加減。
焼き加減難しいね。
あの焼き加減どうされますかっつって、俺結構レアが好きだからレアって言おうと思ったけども、あのじゃあ僕はって言ったぐらいで、その、ミディアムレアがおすすめでございます、じゃあミディアムレアです
ね。そう言われたらそうだね。
皆さんどうしますかって、みんなもすぐミディアムレアでっつって、ね、でそのミディアムレアで本来ステーキでそのままお出ししていいようなお肉を、うん、ミディアムレアで焼いた後にカラッと焼くわけさ。
カツですからね。
そう、多分ね、だからレア気味に焼いて、うん、で計算するわけよ。で、うん、揚げる時の入ってくる余熱で最後
なるほどね、
ミディアムレアに仕上げていくっていう、だから、ね、ジューシーさがすごいのができ るわけで、うんね、待ってるとさ、うん、来るわけよ、うん、カツカレーが、うん、来るんだけど、うん、まずどうぞってコンと目の前に置かれるのは、うん、大きな白い皿、ちょっと少し深めのね大きい白い皿に、うん、ど真ん中に大きな、これはまた牛カツが乗ってるわけさ、だけ、
うん、だけね、
牛カツだけで来るの、ま、で店員さんが言うわけ、うん、まずは一切れ切って召し上がってくださいって。
あ、自信あんだ、ね、
そう、これ何かつけなくていいんですか、そのままで。
あ、そう、
食べる、
切る、
切るじゃない、で食べたらまあうまい、サクッとした中にもう、もういい肉ってやつの肉汁が甘いから何もつけなくていいのがあって、でそれを噛むとその衣のとこに甘い肉汁がいくから、甘い全体的に食べ応えのある肉みたいなわけ、うーんまーってなって、でこれで我慢 してくださいと、これで、でこれでこっからカレーが来ますって言って、次に運ばれてくるのがライスなんだけど、これただのライスじゃない、バターライスなのよ。バターライスも、もうね、お米ね、まあ、あの3人分が来るんだけど、一皿にね、結構それもまたこうなんていうんだろう、カレー皿ぐらいのこうなんていうんだろうな、まん丸の少し深めのやつに こんもりと山のように盛ってあるバターライスが来るんだけど、もうねテラテラに光ってんの。
見るからに、
もうあのそれはバターを一粒一粒がめっちゃまとってるんだよ。
なるほど。
そうで、そこにちょっとレーズンかなんかしっちらしてあるやつがパッてきてさ、でそれがまたね、大きなスプーンでね、うん、それぞれ自分で盛るんだけど、うんうん、そのスプーンを入れるときにもう分かんの、うん、その米がまとってるバターがねとってつく感じ、うん、それぐらいで、スプーンを通した瞬間に湯気がファンと上がったところ、その湯気がめちゃくちゃバターの香りするんだ
よ。ああ、もう最高だね。
そう。で、それをこう盛るときに、言ったら若干ペチャンってなるぐらいのバターの、海苔ぐらいのバターライスよ。そう。で、今、カツとバターライスの状態が出来上がってるわけ。
別々のね。
そう。それが出来上がった頃になると、奥の方から先ほどの紳士が、ね、ベスト着た紳士がね、手に持ってるでっかい茶色い物体がある土鍋なのよ。
土鍋、
大きな土鍋に、鍋で、それが来た瞬間に香りがふわーってきて、そうで目の前に置いたらカレーがグツグツグツと、こんなんていうの、の源泉からのね、ま、こう湧き出るようにグツグツグツって言ってる、
ね、
具は一切入ってないカレー、
あ、そうなんだ、
ルーのスープだけ、
へ
ー、だもう全部のものがそこに溶け込んでるから、
なるほどね、
そうで野菜一切、だ結局カツと米とそのルーだけで、それも自分でこうかけるわけさ、そしたらもう、そ
うわ、超食べたい、そう、
これってか、まずまずカツなしでカレーのスープとこうバターライスが食べたら、まあ、これもう、うん、まあ、ルーが、うん、 あのね、若干ちょっと甘いかなとかで、ね、野菜とかの甘みなのかなと思ったら、そこにスパイスがさ、鼻からパーン出てきて、うん、まっ、ちょっと待って、これカツと合わせたらどうなるのって。で、カツも、もうね、本当によくさ、ステーキの食レポでさ、噛まなくていいっていうじゃん。それ系のやつが中に入ってるから、食、噛む分は、あの、揚げてるところで噛まなきゃいけない分で噛んでサクッてだけど、中はジュワッてただ溶けてるやつと、そのさっきの甘めのスパイシーなカレールーと、口に投げた瞬間、むちゃくちゃうまい。こりゃうんまっつって。もう止まらんのよ、みんな。で、こう、おかわりし放題やし。うまかった。確かに、まあ、6600円というね、カツカレー出すかって。でも、これは。
それ聞くと確かにね。
いや。
むしろ安いんじゃない
か。すごかった。めちゃくちゃうまかったけど、ただ、誰一人ライブの感想言ってくれなかった。
そうだろうね、美味しすぎて。うん。いやー、すっごい美味しそうに話しましたね、今。
いや、めちゃくちゃうまかったよ。もし熊本行ってなんか記念日で熊本行ったら、そう、熊本城の近くにある。
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。